22ページ、23ページ、レベル2まで。カメラアングル。君津の特色を生かしたおもてなしイベント。君津おもてなしフェスタを開催。4月29日、内美濃和運動公園と八重原公民館で、君津おもてなしフェスタを開催しました。このイベントは、千葉県誕生150周年記念事業、内房総アートフェスに合わせて企画されたもので、第一会場の内美濃和運動公園では、音楽や食、特産品など、君津の特色を生かしたステージ企画や、キッチンカーの出展などが行われました。第2会場の八重原公民館では、かつて八重原で製造され、スイートトーンと呼ばれる柔らかく優しい音色が特徴の松本ピアノを使い、千葉交響楽団がピアノ50奏を披露しました。写真3枚。1枚目、特設ステージでは、ジャズやポップスなど幅広いジャンルのミュージシャンが演奏を披露。説明。一段高い舞台では、君津おもてなしフェスタと書かれた大きな白い幕の前で演奏中の5人のミュージシャン。手前にはパイプ椅子に座って聴いている人たち。2枚目。約20台のキッチンカーが出店したほか、特産品の販売も実施。説明。キッチンカーや特産品に集まる人たちで賑わう広場の様子。3枚目。演奏会にはたくさんの人が訪れ、会場はスイートトーンの音色に包まれました。説明。50奏演奏中の様子。観客席が舞台上に作られていて、演奏が間近に感じられる舞台設定になっている。写真終わり。君津バスターミナル駐車場で実施中、カーシェアの実証実験を行っています。この取り組みは、ダイハツ千葉販売株式会社との包括連携協定に基づき、昨年8月から君津バスターミナルの駐車場でカーシェアサービスの実証実験を行っています。専用アプリから予約後、すぐに利用できますので、ちょっとした買い物や休日のお出かけなどにぜひご利用ください。写真。普通乗用車、軽乗用車、ワゴン車の3台が使用できます。説明。カーシェアに使われる3台の車が並んでいる。写真終わり。合言葉は、誰もが先生、誰もが生徒。100人先生、10本ノックが開催。5月11日、君津市民文化ホールで、100人先生10本ノックが開催されました。このイベントは、内房総アートフェスの関連事業として行われたもので、松本ピアノと獣、有害鳥獣をテーマに授業が行われました。当日は、市内外から多くの方が訪れ、生徒として授業に参加しました。写真、松本ピアノの歴史や有害鳥獣の命を考える授業が行われました。説明、松本ピアノの演奏。観客席がピアノと同じ舞台上にある。写真終わり。子供たちの笑顔と笑い声が響き渡る、三船の里保育園、 開園式を開催しました。5月11日、三船の里保育園の開園式が行われました。4月30日に開園した同保育園には、142人の園児が在籍し、保育園生活を送っています。当日は5歳児クラスの子どもたちが元気いっぱいな歌声を披露してくれたほか、開園記念アトラクションとして、君津市出身で俳優・パフォーマーとして活動する佐久本歩さんをゲストに、パフォーマンス披露と親子体操教室を実施しました。今後は三船の里保育園と併設された子育て支援センターを地域の子育て支援の拠点として、子育て世帯の皆さんが子育てしやすい街づくりを進めていきます。写真3枚。1枚目。元気いっぱいな歌声を響かせてくれた5歳児クラスの子どもたち。説明。大きく口を開けて歌っている子どもたち。2枚目、3枚目。開園記念アトラクションとして行った親子体操では、親子揃ってのびのびと体を動かし、園内には明るい笑い声が響き渡りました。2枚目、説明。親子で体をくっつけて、笑顔で体操をしている様子。3枚目、説明。室内での集合写真。写真終わり。持続可能な地域をみんなで作ろう。君津市初の地域づくり協議会が清和地域でスタート。コミュニティ清和を認定しました。君津地域づくり協議会制度に基づく申請があり、清和地域で地域づくり協議会がスタートしました。団体名、コミュニティ清和、構成員49人、主な活動、地域支え合い活動、各種イベントの開催、地域への呼び込みや移住、定住促進、地域資源や地域の課題を生かした取り組み、清和での企業活動支援、情報発信、会員有志によるチーム活動、地域内外の団体との連携、QR コードがあります。地域づくり協議会とは、自分たちの地域を盛り上げたいという思いを持った方々が集まり、話し合い、自分たち自身で地域づくりに取り組んでいきます。制度の手引きなど、詳しくは市ホームページをご確認ください。写真、令和6年度総会での集合写真。説明、黒い三角屋根に2本のピンクの柱、白い壁には黒くオラ川と書かれている入り口の前に集まった関係者の方たち。写真終わり。写真左上にはコミュニティ清和のロゴマークがあります。問い合わせ先、地域づくり課、電話 56-1483、QR コードがあります。コミュニティ清和祭り2024を開催しました。5月18日、清和地域拠点複合施設、オラ川でコミュニティ清和祭りが開催されました。会場では飲食販売のほか、フリーマーケットなどが出展され、新鮮な野菜や手作りの雑貨などが並びました。当日は地域内外から約400人の来場があり、会場は多くの人でにぎわいました。写真3枚。1枚目、グラウンドではフリーマーケットや 飲食店が出展したほか、武蔵野美術大学の学生による水遊びワークショップも実施。説明。赤、青、白と色とりどりのテントが並び、大勢の人でにぎわっているグラウンドの様子。2枚目、学校のロッカーを使用した手作りロッカーショップ。説明。仕切られた棚の中には小さな作品がたくさん並べられている。3枚目、親子連れでの参加も多く、ワークショップや紙芝居などを楽しんでいました。説明。テーブルを囲んで紙芝居を見ているお母さんと2人の子供たち。写真終わり。
伝えたい千葉の産業技術100選登録記念ミニ展示2号穴を開催しています。伝えたい千葉の産業技術100選に房総の2号穴群が登録されたことを記念して、市内の2号穴を写真やパネルで紹介するミニ展示を開催しています。5月1日と10日には草川用水前組合長の榎本義和氏による展示解説も行われ、2号穴内で実際に行われている流し不振2号穴の掃除の様子などが紹介されました。ミニ展示は現在久留里城址資料館で開催しています。期間7月15日月曜祝日まで。時間午前8時30分から午後5時15分。会場、久留里城址資料館2階展示室。写真3枚。1枚目。2号穴は幅2尺60センチ、高さ5尺150センチの用水路です。説明、2号穴の内部の写真。2枚目、3枚目。実際に2号穴内部で流し不振をする際の装備で展示解説を行う榎本氏。参加した皆さんは真剣に耳を傾けていました。説明2枚目。展示物の前で榎本氏の解説を聞く参加者。3枚目。道具を使って流し不振の様子を再現する榎本氏。写真終わり。問い合わせ先、久留里城址資料館、電話 27-3478。
無料アプリ、カタポケ。広報機密がスマホで読めます。スマートフォンやタブレット端末などを使って、広報機密を読むことができる無料アプリ、カタログポケット。カタポケで配信しています。写真、読みやすい文字、多言語対応、音声読み上げ、通知でお知らせ。説明、広報機密の表紙が選択されたスマホの画面があります。写真終わり。カタポケの導入方法。1. アプリストアでカタポケと検索してアプリをダウンロードする。 2. アプリを起動して機密誌と検索する。 3. 広報機密を選択してマイコンテンツに追加のボタンをタップする。 4. 日本語で読むを選択すると紙面を読むことができます。問い合わせ先、制作推進課、電話 56-1288。 カタログポケットのアイコンと iPhone 版 QR コード、Android 版 QR コードがあります。スマホ向け無料アプリ、カタログポケットで掲載しきれなかった写真を 紹介しています。以上、22ページ、23ページでした。